お聞きの放送は FM マイズルマリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM マイズルのホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私長野由香がお届けしております金曜日の七子チャットラジオ、生放送お聞きの方は間もなく時刻は3時10分を回るところです。午後3時台は生放送、午後9時台は再放送でお届けをしております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。健康づくり家の早いねなみさん、浅野正美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はねお二人にお越しいただいておりまして、乳がん検診を受けましょうということでね、ピンクリッポン月間に合わせてご登場いただいております。よろしくお願いいたします。ではまずはこの乳がんについてからご説明いただけますでしょうか。
はい、乳がんは女性がかかるがんの今第1位って言われてて、今9人に1人が乳がんになる時代っていう風に言われています。で、病気の早い段階ですね、ステージ1とかの段階で発見できれば 90% 以上の方が完治できるがんでもあるので、やっぱり検診を受けるっていうことがとても大切になります。舞鶴市では40歳以上の女性を対象に乳がん検診を実施をしています。検診は2年に1回の検診で、自己負担は1500円です。で、対象の方には6月頃に市から受診券を送っていまして、中でも40歳、50歳、60歳の節目年齢の方には検診が無料で受けられる無料クーポン券を郵送しています。受診券がお手元にない方は保健センターまでお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。ということでね、この乳がんは女性がかかるがんの中で最も多いということで、9人に1人がかかりますというふうに言われてるんですね。はい、でも早期発見できれば、90% 以上が完治できるということでね、やっぱりこの早く気づくということが非常に大切ということで、このね舞鶴市でも乳がん検診を実施されているわけなんですけれども、このお知らせ送られたのは6月頃、
ね、あ、そうですね、
はい、そしたらもしかしたら、あ、なんか来てたけど どこ行ったかなという方も中にはねいらっしゃるかもしれないので、もしお手元にないという方は保健センターまでお問い合わせをいただいたらいいですかね。
はい、再発行させていただきますのでご連絡ください。
はい、ありがとうございます。そしてこの乳がん検診はどのような検査方法になるのでしょうか。
はい、マンモグラフィー検査を行っています。マンモグラフィー検査っていうのは乳房を2枚の板で挟んで薄く伸ばした状態にして撮影します。で、なんで薄く伸ばすのかっていうところなんですけど、薄く伸ばすことでこう乳腺の組織が重なっているのを解消して、がんとか病変とかを発見しやすくしています。で、薄くすることは検査の時の放射線被曝を減らすことにもつながっていきます。で、マンモグラフィー検査は左右の乳房を横方向からこう斜めに挟んで撮影をしています。で、40歳代の方は、乳腺の密度が比較的高いので、より正確にがんを発見するためにこの斜め方向に加えてさらに上下から乳房を挟んで撮影をしています。で、マンモグラフィー痛いとかいう声も聞くんですけど、圧迫される時間はだいたい十数秒くらいかなっていうふうに思います。で、痛みも個人差はあると思うんですが、ちょっとその痛みを完全になくすっていうのは難しいかもしれないんですが、和らげる方法としては、まず一つはリラックスするっていうことですね。やっぱりちょっとこう緊張で体に力が入ったりとかこわばったりすると痛みを感じやすくなるので、やっぱりゆっくり深呼吸して体の力を抜いた状態で検査を受けるっていうことがいいかなと思います。もう一つはやっぱりこう生理前を検診の時期は避けていただいた方がいいかなと思います。生理前は乳房が張ったりもしますので、痛みを感じやすい時期かなと思うので、 検診の日は予約を取っていただけますので、だいたい生理が終わって1週間くらいの時期に合わせて予約を取っていただくと安心かなと思います。
はい、ありがとうございます。ということでね、マンモグラフィー検査が行われるということで、今詳しくどんな風に撮影されるのかということも教えていただきました。そしてやっぱりね、この痛いんじゃないかとか、以前受けてすごい痛かったんだということで、ちょっと不安に思われている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。今ね、教えていただいたようなこのね、生理が終わって1週間ぐらいの時期であったりですとか、リラックスすること、深呼吸をすることで痛みを軽減することができるのでというふうにね、教えていただきましたので、そういったことも参考に予約を取っていただけたらなというふうに思います。さて、このね、検診を受けるにあたりまして、普段からやっぱこの自分の乳房を意識することが大切ですよということなんですけれども、どのように意識したらよろしいでしょうか。
あ、はい、そうですね、まあ、毎日というか、そうですね、日にちを決めてやってもいいと思うんですけれども、入浴お風呂に入るときとか着替えのときに自分の乳房の状態をチェックするような習慣をつけていただけたらなと思います。鏡で見て、で自分で触ってみて、それから触った感覚で感じてみるっていうことが大事になってきます。まあ、乳がんがもしできていたら、しこりとか血清の乳頭分泌、乳頭の先から血が出てきたりとか、それからちょっと皮膚がへこんでエクボっていう状態になっていたり、まあ、左右の形がいつもよりちょっと違っているなっていう風な感じで見つけられるかなと思うんですけれども、まあ、とにかく触ってみていつもと少し感じが違うなっていうことがあれば、早めに医療機関に行っていただく方がいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。ということでね、普段から見て触って自分のこのいつもの状態というのを知っておくというのが大事ですね。
はい、そうですね。
そして何かちょっとこうしこりがあるなだったり、分泌物があるなということは、やはりそれは違和感ということですので、すぐに、乳腺外来のある医療機関を受診してください、はい、ということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ということで、普段からこう意識しながら生活をしていただきまして、でこういった、ね、乳がん検診の時期にぜひ、ね、専門家の方に見ていただきまして、自分の状態を常にこうチェックしておくというのは非常に大事なことなんじゃないかなというふうに思います。それではここで1曲お届けしたいんですけれども、まずは早いねさんからのリクエストですかね。
はい、
はい、どんな曲でしょうか。
福山雅治さんの道しるべお願いします。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都、FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私、長野由香がお届けしております。金曜日のななこチャットラジオ。本日は健康づくり課から早いねさん、浅野さんにお越しいただきまして、乳がん検診を受けましょうをテーマにお話をお伺いしております。先ほどね、浅野さんからセルフチェックのお話ありましたけれども、これって結構な方がされてるんですかね、はい、普段から。
そうですね、舞鶴市の検診の問診票に自分でセルフチェックをしていますかっていう項目があるんですけれども、毎年どれぐらいの方が受けておられるかちょっと集計をさせてもらってるんですが、舞鶴市の方結構8割ぐらいの方は、はい、していますっていうことで回答していただいていて、あと、まあ、残りの2割の方も毎日セルフチェックをしていただけるといいかなと思っています。
はい、ありがとうございます。なので結構な方がもうすでになさっているということなんですね。
そうですね、はい、まあ、検診結果舞鶴市から送らせていただいてるんですけど、そこの紙の裏面の方にもやり方を書かせてもらってますので、うん、はい、また参考にしていただけるといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひね、そちらも参考にセルフチェック続けていただけたらなと思います。さあ、そのね、乳がん検診なんですけれども、なんと舞鶴市は精度の高い検診を行っているそうなんですけれども。
はい、 精度が高いっていうところなんですけど、マンモグラフィーの画像から病変を適切に発見するためには、うん、一つは、マンモグラフィーの画像が質が高い画像が撮れるっていうことと、あともう一つはその画像から、病変があるかないかとかその程度を診断するための読影力、この2つが揃っていることが求められていて、この両方のレベルが高いほどがんの発見率が高くなって、質が高い検診というふうに言えます。
なるほど。
舞鶴市の乳がん検診は資格を持った放射線技師さんがマンモグラフィー撮影を行っておられるっていうのと、あとその画像を認定資格を持った2人の専門医の先生が読影する、一次読影二次読影っていうんですけど、そのダブルチェックで見ていただける体制をとっています。っていうのと、あと過去に検診をこう受けられている方はその過去の画像と比較して読影、今の画像を読影されますので、やっぱりこう2年に1回継続してこう定期的に受診していくっていうことは、変化を見ていくっていう上でもとても大切かなと思います。検診で適切にがんが発見できたかっていうのを測る指標があるんですけど、がん発見率っていうんですが、これは高い方が望ましくて、低い場合は見逃しが多いかなという可能性もあるって言われているものなんですが、乳がん検診の場合は、国の水準では 0.23% 以上とされているんですが、舞鶴市は令和4年度のがん発見率は 0.49% で、国よりもかなり高い水準で質が高い検診となっておりますので、皆さん安心して受けていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。これ私知らなかったです。そんなにね、舞鶴市は全国に比べても質の高い乳がん検診が受けられる市町村だったんですね。
そうですね。
はい、ね、今ね2つのポイントありましたけれども、そのきちんと映像を撮影できるかどうかということですね。それやっぱりその画質がいい方がより鮮明にね見れて発見しやすいと思うんですが、せっかくその画質が良くってもそれを読み取れる、ね、力がないと見逃してしまうということで、その先生方の読影力っていうんですか、もう非常に優れているということで、安心して受診いただけるんじゃないかなというふうに今の話を聞いて感じました。はい、ね、ですので舞鶴市の乳がん検診非常に高い精度を誇っておりますよというのが一つアピールポイントですね、はい、そしてこの乳がん検診の受診枠が広がったということなんですけれども、
はい、去年までは舞鶴市は2つの医療機関で乳がん検診をお世話になっていて、舞鶴共済病院と大江乳腺クリニックさんの方で去年までお世話になっていたんですが、今年から舞鶴赤十字病院さんも乳がん検診をしていただける医療機関になりましたので、医療機関が3つになったっていうことと、あとそれぞれの医療機関さんで受けやすい体制を考えてくださっていまして、例えば舞鶴共済病院さんですと、去年までは週3回検診日を設けていただいてたんですけれども、今年は週5回あ5日間拡大していただいていますし、大江乳腺クリニックさんの方でも働いておられる方が受けやすいように夕方枠を設定していただいたり、あと問診の予約の受付をしやすいようにネット予約っていう形で体制を作っていただいていまして、とても受けやすい体制作りをしていただいています。
はい、はい、今まではお電話でのご予約だったんですかね。
あ、そうですね、
はいはい、でなかなかお仕事がね、はい、忙しい方、残業が多いというような方はその、はい、受付時間内にお電話することが難しいという方もね、今まではいらっしゃったかもしれないんですが、はい、ネットだと、ね、いつでもご自身のタイミングで予約をしていただけるので、はい、予約もしやすくなったし、その実際にこの夕方枠を設定していただいたり、週3回のところを5回に増やしていただいたりということで、非常に受けやすくなっているということなんですね。
はい、はいはいはい、ただですね、舞鶴市の乳がん検診は7月から来年の3月まで実施しているんですけれども、やっぱりちょっと受けやすい時期というのが終わりなのかなと思うんですけれども、うん、3 来 年が明けて1月2月3月にかけて、まあ、あの受診数が増えていくっていう傾向が
駆け込み需要みたいな、はい、
そうですね、うん、なので、今からで去年ですと11月とか12月あたりは少し受診数が減ってしまったような状況で、医療機関さんの方であの受診枠を増やしていただいているので、ぜひあの早めに申し込みをしていただけるとあの都合が合わせやすくなってくるかなと思いますので、まだ今あの9月終わって10月始まりますが、今からすぐ申し込みをしていただけると良いかなと思います。
じゃあ今ちょうどいいタイミングでねお越しいただいてるんですね。
そうです
ね、1月2月3月になるとちょっとね混み合いますので、予約が取りにくくなってしまうシーズンということなので、はい、できれば年内にね予約を取っていただいてスムーズに受診していただくのがいいかなというふうに思います。はい、ぜひねあのお近くの受診医療機関にてお申し込みをお願いいたします。詳しくはあの舞鶴市のホームページとかにも載ってるんでしょうか。
あ、そうですね、はい、舞鶴市がん検診って検索していただけると、うん、まあ、乳がん検診以外のこともいっぱいあの載させていただいてるんですけれども、はい、そこでご案内させていただいてますので、
はいはいはい、ぜひね、お早めに受診をしていただけたらなというふうに思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は健康づくり課より早いねさん浅野さんにお越しいただきまして、乳がん検診を受けましょうというテーマでお話をお伺いしてまいりました。さて今日はねあの乳がん検診についてお話をお伺いしておりますけれども、ちょうどね、今は9月22日まもなく10月になりますけれども、10月はピンクリボン月間ということなんですね。
はい、10月はピンクリボン月間で、あの昔アメリカで、うん、あの乳がんで亡くなったお母さんがいらっしゃって、そのお母さんのお母さんおばが自分の孫に、うん、あのこんな寂しい思いを二度とさせたくないということで、うん、孫にピンクのリボンをプレゼントしたっていうのがこのピンクリボンの始まりになります。で、ピンクリボンを掲げながらあのがんの早期発見のために検診を受けましょうっていうことを、うん、あの呼びかけている世界規模の運動になって、うん、あの京都府でもあのピンクリボン月間でいろんなイベントをされているんですが、うん、まあ、舞鶴市でもあのこの10月、まあ、去年からさせていただいているんですけれども、あのゴロースカイタワーと田辺縄文、うん、それから赤レンガパークをまたピンク色にライトアップをしたいなと思っております。
はいね、今はどうでしょう、9月は確かあの世界アルツハイマー月間でオレンジ色にライトアップされていますよね。それが10月になるとこのピンクリボン月間ということでピンク色のライトアップに変わるということですね。でその色を見て、あ、そうやったそうやったピンクリボンね、乳がん検診行こうっていうふうにこう気づいてもらえるようなきっかけになればいいなというふうに思うんですけれども、はい、他にも舞鶴市でされていることありますか。こんな感じですかね。京都府内ではどんなことをされてるんでしょうか。はい、
京都府さんの方が、うん、まあ、このライトアップ自体が、うん、あの舞鶴市も京都府さんと協力してあのやっていることなんですけれども、はい、他にあの近場ですと宮津市の天の橋立てとか、うん、京都タワーとかあの他の市町村さんも協力をしていろんなところをライトアップされたり、うん、それから、セミナーとかスタンプラリー&ウォークっていうようなイベントをされてあの計画をされておられますので、うん、あの詳しいことはあのピンクリボン京都2023っていうふうに検索をしていただくとあのそのホームページに行きますので見ていただけると良いかなと思います。
はい、ありがとうございます。ということでね、各地で関連イベントも行われているということですので、詳しくはピンクリボン2023でしたっけ、
はい、ピンクリボン京都、はい、
ピンクリボン京都2023で検索をしていただくといいかなと思います、はい、ね、各地がピンク色に染まるということでなんかね、あったかい気持ちになりそうですよね。光を見るだけでもね、はい、ありがとうございます。ということでね、この機会に もうその当事者の方はもちろん、女性の方はもちろんですけれども、あの身近な方にもね、あのお互いにこう呼びかけていただけるといいのかなと。そうですね、
はいはい、ぜひあの一緒に予約しようって、あのお友達誘って予約、あの検診の予約をしていただけたらなとも思いますし、男性の方でしたら、あの大切な人に乳がん検診受けてねって一言言っていただけるとすごくいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、舞鶴市では現在ね、この乳がん検診実施中ということで、こちらが3月の31日まででしたかね。
はい、そうですね、
はい、ただね、年を明けますとちょっと混み合うということですので、はい、早めの受診をお願いいたします。さあ、あっという間にお時間になりましたけれども、最後にリスナーの皆さんにメッセージはありますか？
そうですね、あの今回のそのピンクリボンのライトアップなんですけれども、あの健康づくり課の私たち職員がちみちみとあのフィルムをライトに貼り付けに行きますので。
そうなんですね、はい、
もしあの剥げていてピンクになってないよっていうことがあったら健康づくり課にご連絡いただけると嬉しいかなと思います。
はい、皆さんの手作業で、ね、はい、ピンクに染められるということですのでね、はい、最近雨も多いですしね。
そうですね、う
ん、はい、また台風のシーズンだったりもするので、はい、もしちょっとそういうお気づきの点がありましたら、はい、健康づくり課さんまで一言頂戴できたらいいなというふうに思います。
はい、
ということで、本日は乳がん検診を受けましょう、ピンクリボン月間に合わせてをテーマにお話をお伺いいたしました。舞鶴市健康づくり課より早いねなみさん、浅野まさみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。さて、最後に浅野さんからもリクエストいただいております。曲紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。舞鶴市であの田植えを米を作っておられる芸能人の南野陽子さん、
はいはい、
あの先日来てくださってましたが、はい、あのその南野陽子さんが、若かりし頃に歌っておられた秋からもそばにいてという曲をリクエストしたいと思います。この歌は結構愛を語る歌かなと思うんですけれども、愛を耳元でささやいてっていう歌詞があったかなと思うんですが、ぜひ皆さん大切な人に検診受けてね、健康でいてねっていう、
ね、
はい、愛をささやいていただけたらと思って選ばせていただきました。
ありがとうございます。